最も熱心に勉強していて、本もたくさん読んで、いわゆる学ぶこと自体を愛している人たち、実はそういう人こそ、ある一定のラインから絶対に成長しなくなることが保証されているなんて言われたらどう思いますか？
いやー、かなり理不尽に聞こえますよね。そんなバカなって反発したくなる気持ちもわかります。
ですよね。でも多くのビジネスパーソンとか、熱心な学習者がぶつかる停滞感の正体がまさにそこにあるんですよね。
ええ、そうなんです。努力しているのに報われない。その根本的な原因ですね。
ということで、今回の深掘りでは、私たちが子供の頃から無意識に信じ込んでいる、好きなことを勉強すれば伸びるという常識を根底から覆していこうと思います。
はい、かなりスリリングなテーマですね。
ええ、聞いてくださっているあなたも、なぜこんなにインプットしているのに現実が変わらないのかって、モヤモヤしたことがあるなら、今回がその強烈な答え合わせになるはずです。
今回の情報源の組み合わせがまた絶妙なんですよね。
そうなんですよ。愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が発信した非常に実践的で冷徹なブログ記事、それからその記事を読み解いた圧倒的な分析力を持つ AI レンによる考察です。
この2つの視点の掛け合わせが本当に容赦ないというか、本質を鋭くついていますよね。
いや、本当に容赦なくて、読んでいてぐさぐさきましたよ。よし、これを紐解いていきましょうか。例えるなら、毎日これを食べれば筋肉ムキムキになるって信じて、お皿の上の甘いデザートのところだけを食べているような。
デザートだけですか？
はい。それで、どうしてプロテインの効果が出ないんだろうって真剣に悩んでいるような、そういう私たちの痛いところをズバッとついてくる内容なんですよね。
なるほど。デザートばかり食べているという比喩はまさに適応していますね。好きだから勉強するっていうのは悲劇こそ前向きで素晴らしいじゃないですか。
ええ、美しい言葉ですよね。
でも実は人間の心理において、それが最も巧妙な逃げ道として機能してしまっているんです。
逃げ道ですか？確かに情報源を読んでハッとしたのが、好きで勉強する人は嫌いになった瞬間に歩みを止めるっていう、残酷な事実でした。
ええ、まさにそこです。好きなこととか得意なことを学んでいるときって、人間の脳内ではドーパミンが出て非常に心地よい状態になるんですよ。
ああ、心地よい状態、わかります。
はい。自分は新しい知識を得ているぞ、前に進んでいるぞっていう有能感に知れるわけです。
そうそう。ビジネス書を読んで新しいカタカナ用語を覚えたり、自分の得意な分野の最新トレンドを調べたりしているときって、すごく仕事をした気分になりますもんね。
乗りますよね。しかし、そこには大きな落とし穴があるんです。本当の学習というのは、実は自分が気持ちよくなれる領域が終わった瞬間から始まるからです。
気持ちよくなれる領域が終わった瞬間。つまり、自分が知りたいことじゃなくて、現実的に覚えるべきことに直面したときってことですか？
その通りです。自分の致命的な弱点が露呈した時や、全く面白くないけれど絶対に理解しなければならない基礎にぶつかった時ですね。
はいはい。
ここで自分には向いていないとか、面白くないからやめようって理由をつけて逃げてしまうんです。
なるほど。面白いから勉強していただけで、本質的には気持ちいい自分を守りたかっただけなんですね。
そういうことです。
ここで情報源の AI がものすごく鋭い、いや、ちょっと耳を塞ぎたくなるような表現を使っていましたよね。
ええ、あの表現ですね。
好きなことを熱心に勉強しているとき、人は成長しているのではなく、ただ今の自分を温めているだけかもしれないって。
保温というキーワードですね。これは自己肯定感を守るための防衛本能を完璧に表現していると思います。
保温。いやー、私たちが一生懸命勉強していると思い込んでいる時間は、ただ現状の自分を肯定するためのぬるま湯に使っているだけってことですよね。
へえ、厳しい現実です。
これ、聞いているあなたもドキッとしませんか？私は正直、かなり背筋が凍りましたよ。
無理もありません。私たちは皆無意識にこの保温を行ってしまいますからね。
無意識にですか？
はい。なぜなら、自分の未熟さを直視するというのは脳にとって大きなストレス、つまりコルチゾールを分泌させる痛みを伴う行為だからです。
ああ、痛みから逃げたいんですね。
そうなんです。だからこそ、自分は得意なことを伸ばしているんだという大義名分を使って、不快な現実から目を背け、現状維持を正当化してしまうんです。
なるほどな。脳のメカニズムとして不快感を避けているわけですね。 その心理的な罠が現実の競争の場、例えばスポーツの試合でどうなるのか。情報源のバドミントン教室の例がそれを容赦なく暴き出していますよね。
コートの上では自分の中の好き嫌いという基準がいかに無力かが浮き彫りになりますからね。
本当にそうですよね。バドミントンで派手なスマッシュをバンバン打つ練習って楽しいじゃないですか。気持ちよくラリーができる相手と打つのも楽しい。
はい、気分がいいですよね。
でも実際の試合で勝つために本当に必要なのは地味なレシーブの強化だったり、浅いロブをどう改善するかとか、自滅のミスを減らすことといった泥臭くて全く打つない課題だったりするわけです。
その通りです。そこでスマッシュが好きだから守ってばかりの練習はつまらないと言い放つ選手は競技者として致命的です。
致命的ですか？
ええ。それは単に上達するための因果、つまり原因と結果の法則から目を背けて自分の快楽に逃げ込んでいるだけですから。
ちょっと待ってください。ここで少し世間一般の常識から反論してみたいんですが。
はい、どうぞ。
ビジネスでもスポーツでもよく強みを伸ばせって言われますよね。バドミントンならそのスマッシュを世界一のレベルまで極めればレシーブの弱さなんてカバーできちゃうんじゃないですか。好きなことを極めるのも一つの立派な戦略ですよね。
なるほど。それは非常に多くの方が陥る典型的な誤解であり、魅力的な幻想ですね。
幻想ですか？
強みを伸ばすこと自体は間違っていませんが、情報源が突きつけている因果という現実の構造を根本から見落としているんです。
構造を見落としている？どういうことでしょう？
試合という吐き出しの現実はあなたの好き嫌いという感情を一切忖度しません。対戦相手はあいつはスマッシュが好きだから気持ちよく打たせてやろうなんて絶対に思えませんよね。
ああ、確かに。むしろ逆ですね。相手が勝とうと思ったらこちらの一番弱くて一番やりたくないことを徹底的に狙ってきますよね。
その通りです。あなたがレシーブをやって練習を避けてきたなら、相手は執拗にそこにシャトルを落とすでしょう。重要な局面になればなるほど、自分がやりたいことと勝つためにやるべきことは無情なまでに乖離していくんです。
わあ、これそのまま私たちの仕事にも当てはまりますね。
と言いますと？
例えばプレゼンの資料作りとか、デザインをきれいに整えるのが好きだからって、フォントとか色合いに何時間もかけているけれど。
ええ、よくあるパターンですね。
でも本当に必要なのは、目を背けたくなるような複雑な財務データの分析だったりするわけですよ。
まさにその通りです。クライアントや市場という対戦相手は、きれいなデザインなんて評価してくれなくて、でこの事業の利益構造はどうなってるのっていう一番痛いところをついてくる。
完全に一致していますね。好きな練習、好きな仕事だけを積み重ねてきた人は、本番という舞台に立った瞬間、最も直視したくなかった残酷な現実に殴り倒されることになります。
うわあ。
現実の勝つための因果は個人の感情とは無関係に作動しているんですよ。
いやー、痛い、痛すぎます。保温していたツケが本番で一気に回ってくるわけですね。
そういうことです。
じゃあこの残酷な現実を突きつけられた私たちは、一体どうすれば本物の成長を手にすることができるんでしょうか？
ここで救いとなるのは、好きという感情そのものが悪いと言っているわけではないという点です。
ああ、よかったです。全部嫌いなことだけやれって言われたら、さすがに心が折れますからね。
好きという感情は、何かに挑戦し、行動を起こすための最高のエネルギー源なんです。情報源はこれを非常に明確に位置づけています。
どういうふうにですか？
好きはあくまで入り口としての燃料であって、あなたの学びを導く主君、つまりハンドルにしてはいけないと。
好きは燃料だけどハンドルではない。これすごく納得です。
ええ、
車で考えれば一目瞭然ですね。ガソリン、つまり好きというモチベーションがないと車は1ミリも前に進まないけれど、そのガソリンに進行方向まで任せてしまったら大惨事になる。
そうですね、コントロールを失います。
つまりハンドルを握るべきなのは冷徹な必要性だけだということですね。
素晴らしい解釈です。どんなに強力なモチベーションを持っていても、必要性というハンドルを握っていなければ、見と違いの方向に暴走するか壁に激突して終わります。これを全体像に結びつけると、ビジネスにおけるイノベーションの停滞も同じ構図なんですよ。
なるほど。じゃあ私たちが本当に成長するための思考プロセスはどう変わるべきなんでしょうか？
それは今の自分を温める学びから、自分を根本から変える学びへの完全なシフトです。
根本から変える？
はい。自分が気持ちよくなるための勉強はもうやめて、勝てる構造を積み上げるという視点を持つことですね。
勝てる構造。
そのために情報源では自己点検のための3つの厳しい質問を提示しているんです。
お、ぜひ教えてください。 聞いているあなたも自分の胸に手を当てて一緒に考えてみてくださいね。
一つ目は、あなたが今日取り組んだことの中で気が進まないが不可欠なものは全体の何割を占めていたか。
いきなり痛いですね。正直ゼロ割と言いたくなる日もありますよ。
多くの人がそうだと思います。そして二つ目は、思うような成果が出ないとき、自分には向いていないとか、環境が悪いなど、どのような言い訳が頭をよぎったか。
これも無意識にやってしまいますね。向いてないから別のことをやろうとか。
そして3つ目は、自分の致命的な弱点を克服するために、明日から具体的にどの思えるべきことに着手するのか。
逃げ道を完全に塞がれる質問ですね。本当に。でもこれらに正面から答えることこそが、本当の意味での必要性を直視するということなんだ。
ええ。私たちは意図的に自分の感情をハンドルから引き剥がさなければなりません。
感情を引き剥がす。
代わりに、これをやらなければ勝てないという冷徹なまでの必要性をその座に据えるんです。
はい。
痛みを伴い、自分の圧倒的な未熟さを容赦なく突きつけてくる課題の宇宙へ、自ら飛び組んでいくこと、それこそが本当の勉強なんです。
なるほど。今回の深掘りを通して、好きで勉強している自分という美しい幻想がいかに私たちの成長を止めていたか、痛いほどよくわかりました。
気分を満たすための消費としての学びから、現実を変えるための投資としての学びへ、この意識の転換ができるかどうかが、突き抜ける人と停滞する人の決定的な分かれ道になりますね。
消費から投資への転換ですね。この深掘りを聞いてくださっているあなた、明日から、いえ、今日のこの後からでも構いません。
ええ。すぐに行動することが大切です。
自分がこれまで避けてきた、本当にやらなければならない地味で気が進まない課題に、たった5分でもいいから手をつけてみてください。それがあなたを覆っている保温のぬるま湯から抜け出す最初の一歩になります。
その小さな一歩がいずれ強固な勝てる構造へとつながっていくはずです。
さて、最後に少し視点を広げて、あなたに考えてみてほしいことがあります。現代は AI やテクノロジーが急激に発達して、私たちが嫌いで面倒だと思うことをどんどん肩代わりしてくれるようになりましたよね。
ええ、データ分析から資料の叩き台作りまで、苦痛な作業を効率化できる素晴らしい時代です。
しかし、もし私たちが必要だけど苦痛なことに立ち向かう筋肉、その体制をすべて外部に委ねてしまったらどうなるでしょうか。
非常に重要な問いですね。
自分にとって不幸な課題から逃げる口実として AI を使ってしまったら、本当の意味で自分を根底から変える成長はどこから生まれるのか。
まさにそこです。
次にあなたが AI に面倒な作業を任せるとき、それは単に自分を保温するためなのか、それともその先にあるより大きな必要性に立ち向かう時間を生み出すためなのか、ぜひご自身に問いかけてみてください。
ツールをどう使うかは結局ハンドルを誰が握っているかに帰結しますからね。
ええ、お皿の上の甘いデザートだけを食べて筋肉がつかないと嘆く日々は今日でも終わりにしましょう。
はい、その通りだと思います。
それでは、今回の深掘りはここまでとなります。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。